4月11日木曜日、時刻は午後1時になりました。本日より始まりました新番組川崎コレクション。川崎市内で開催されている夢を叶えるランウェイ川崎コレクションと連動して、ファッションを通してたくさんの方の夢を応援いたします。ということで、皆さんお久しぶりの方も実はいらっしゃるかもしれない
です。お久しぶりです、ひめちゃん。
はい、パーソナリティのはじめと申します。私はですね、7年ぐらい金曜日の夜に皆さんのお耳に声を届けさせていただいておりました。改めまして、これからはこの4月からは木曜日のお昼、第2木曜日のお昼に皆さんとお話ししたいと思います。そしてもう一人パーソナリティが王子です。
はい、ドリームキングダムの王子です。でって言ってもね、もう番組はね、かれこれね、川崎さんで、川崎 FM で17年やってるんでね、
はい、
もう多分何度か聞いた人はいらっしゃるかと思いますけどね、
馴染みのある声かもしれませんね、
はい、川崎コレクションね、第1回目ですよ、はじめちゃんね。
はい、
どうなの、
どう、
緊張してる？
緊張してますね久しぶりの今まで夜の番組が多かったので、もともと一番最初にラジオやらせていただいた時はお昼だったのかな。なのでちょっと初心に戻った帰った気持ちで。
そうですね、じゃあね、まあ、木曜日のこの時間ですけどね、前はね、うん、金曜日の、ね、はい、夕方でしたけどね、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、改めまして私の自己紹介もう少しさせていただきます。川崎コレクションの運営を担当しております、アレスビッテの代表のはじめと申します。私はなりたい自分を叶えるウォーキングということをテーマにしまして、年齢や性別を問わず、モデル向けのレッスン、それからミスコンテストの対策ですとか、ブライダルレッスンなどの様々な講師を担当させていただいております。モデルウォーキングやモデルが実践している振る舞いとか所作を通して、ポジティブなマインドに変化する喜びをレッスンの中でお伝えしています。なんか王子飴舐めてますけど余裕ですね。
なんでそんなこと言うのダメでしょ言っちゃう。
はい、今日武蔵小杉は、お天気に恵まれまして、このタワープレイスビルの周りは桜の木が咲いてますよ ね、
そうですね、やっとね少し暖かくなりましたよね、うんうん、なんかね、うん、桜は咲いてるんだけどちょっと肌寒い感じがしてましたけどね、
うん、まあ、気持ちいいお天気ですね。
これからはどんどん暑くなるぞみたいなね、
週末夏日になるみたいです。
そうですね、
うんうん、
あ、よかったと思ってね
私はずっとこのお天気のままがいいんですけど。
そう、やっぱり天気になるとね、やっぱ気分もね晴れやかになりますよね、うんうん、これからね。
王子夏の方が元気ですよね。
やっぱりね、なんかちょっと病気してたんでね、ちょっとね夏の方が過ごしやすいと体にいいかなと思ってね、はい、暑いのは困るんですけどね、うん、はい、
はい、では、川崎コレクションがどんなイベントなのかということをちょっとご案内させていただきたいと思います。前回2月2ヶ月前ですかねに、川崎クラブチッタにて開催いたしました夢を叶えるランウェイと題しまして、ブランドショーと、あと私服のマイコーデランウェイというショー、それからアーティストによるダンスとかライブのパフォーマンスを交えまして、100名ぐらいのモデルに出演していただきました。かなりの大所帯で、私たちとしても、一つ大きな挑戦をしまして、私と王子にとっても一つの夢が叶ったランウェイだったかなと、
ね、はい、川崎 FM さんにもね、講演していただいて ね、うん、そうですね、講演していただいて、
はい、ゲストとしてもモデルも何名かご紹介いただきました。で、モデルというと身長が高くないととか、なんか体重がとか見た目がとか、いろんな条件を皆さん考えてしまうかもしれないんですけれども、全くそんなことはなくて、今もパリコレクションでも150センチのモデルがあるランウェイ歩いていたりとか、キッズモデルも世界中で活躍していたりとかしますので、いろんな方にランウェイを楽しんでいただきたいなというふうに私も思っております。そして本日はゲストを、第1回にしてゲストをお呼びいたしました、ね、
はい、
はい、本日のゲストは前回の川崎コレクションで特別賞2つ受賞いたしましたモデルの三上はじめさんです。三上さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
三上さん、実は2月にラジオ この川崎 FM に出演していただいて、今日が2回目。
そうなんですね、うん、2回も。
緊張してる？
全然緊張してないですね
私より緊張してないと思います、はい三上さんは、三上さん、はじめさん、どっちもね、はい、はじめさんなんですよね、
はい、今日ダブルはじめでやらせていただきます。お願いします。
兄弟じゃないでしょ。
兄弟ではないです。
兄弟で同じ名前だったらちょっとなんとかジュニアみたいに、
はい、でも男女で初めっていうのは珍しいんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
そうですね、珍しいですね、う
ん
う
ん、三上、三の上で三上で、はい、新しいと書いて初めさん、ね、
そうです、
ですね。で、三上さんは前回の川崎コレクションでジェットジャムという T シャツのブランドのモデルを担当していただきました。でジェットジャムは大人が満足するカジュアルをキーワードにクオリティを追求する T シャツブランドです。でポップな中にも大人の魅力を高めることができるデザインとシャープなシルエットで上質なファッションを楽しめます。あなたのカジュアルファッションにアクセントをということで、タイトなシルエットの T シャツ今11ルックありまして、で公式に販売しているのは11ルックなんですけれども、まだ実は販売してない特別な、デザインを三上さんに着用していただきまして、どうでしたか、ブランドさんの衣装にこう袖を通してみて。
やっぱりこうタイトな服だったので、うん、まあ、まずすごい自分の体型ちょっと絞っていくのが大変だったなと思いますね。
もともとでもスマートなこうちょっとね筋肉質というか、あの水泳やってらしたんですよね、
う
ん、
そうですね。
なのでこう体型こうがっしりして肩幅もある感じかなと思うんですけれども、それでも絞りましたか。
絞りましたね。やっぱり肩とやっぱ胸元はやっぱどうしてもスマートな服ってなった時にちょっと大きく見えちゃうと変になっちゃうので、うん、そこは絞るのはすごい大変でしたね。
じゃあブランドさんのそのシルエットに合わせてボディラインを変えていただいたということですね、はい、
しかもね、うん、これちょっとプロフィール読むと水泳でもバタフライ得意なんですかね、
う
ん、
そうですね、県大会までは出てて、個人種目であの 400m 個人メドレーと 200m 個人メドレーって4種目泳ぐやつで、どっちも県大会は出させていただいたので、まあ基本何でも得意なんですけど、まあ、一番はバタフライかなっていう感じです
。バタフライって結構体力使うんじゃないですか。
使いますね。
使いますね、本当に。やっぱ肩はすごい、うん、やっぱ鍛えられるんで、どんどん日に日にごつくはなってきます、やっぱり。
なんかバタフライって私ちょっと苦しいイメージあるんですけど。
それもし溺れてる感じじゃない
ですか。溺れてるんですかね。私も一応バタフライ泳げるんですよ、私も。でも泳げてると思ってるだけで溺れてるのかもしれないですけど。
エビフライじゃないですよ、本当に。
気をつけてください、本当に。
すいません。なんかその、でもこう苦しいことというか、大変なことでもこう努力していけるタイプですか。
あ、もうそうですね、自分がやるって決めたからには基本的に貫き通すタイプなので、うん、ある程度やっぱゴールというか目標は決めてずっとやっていくタイプですね、
うん、なるほど。そもそもあのモデルを志したきっかけとかって何かあるんですか。
もともと結構その周りから注目されることとかすごい好きで、うん、ただ僕東京に来たのが2年前で、うん、その前までは全然地方の方にいて、なんていう、地方イコールちょっとモデルとか活動するのに大変かなっていうので勝手に諦めてた部分があって、うん、はい、で東京に来てそこから、まあ、サラリーマンしてた時もあったんですけど、まあ、辞めて自分がやりたいこと何かなって思った時にやっぱりこう注目浴びることってなんだろうってなって、芸能界自分で諦めてるところがあったから、やっぱそこはやらずに後悔したくはないんで、まずは挑戦しようってことで始めましたね。そこがきっかけです。
すごい、台本ないのによく喋れたね
もうずっとこれは頭の中に入ってます。
王子もそういうタイプですよね、こうやろうと思ったことはどんどんやっていく。
なんかね、私はなんか資格がなんていうかマニアな部分があって、うんうんうん、なんか一つ資格を取るとなんか目標を失っちゃうんで、次の資格をねまた取りたいなと思って
泳ぎ続けて、
どんどんね
エンドレスです、はい、本当に。
今は不動産鑑定士の勉強してます、
はい、なかなか難しそうですね、
合格率 2% ぐらいしかないんでね、うん、まあそれでなんか仕事するわけじゃないんですけど、なんかねやっぱり自分の人生の中でね、あの厚みをつけたいと思っててね、うん、なんか資格はちょっと常にチャレンジしてるんですけどね、
うんそうなんですね。で、三上さんがそのモデル業とかいろんなタレント業をやっていく中で大変なこととか、逆にこれ嬉しかったなみたいなエピソードありますか。
嬉しかったのはやっぱり自分の何かショーを出て、まあ、 その中で自分のこう一ファンの方が見に来てくれて、うんうん、実際写真撮ってくれて、うん、ここ出てるとこ見たよとかってやっぱ連絡くれるのはすごい嬉しいですね。
うーん、私どちらかというとあんまり目立ちたくないタイプなのであ
そうだったんですか。
そうなんだって思ってこう新人類を見てる、うん、そういうような気持ちで。
新人類ですか。
でもこう周りの方がね喜んでくださるの嬉しいです、ね、
すごい嬉しいですね、うん、
あとその今日聞きたいなと思ってたことがあって、はい、三上さんのインスタとかにもこう叶えたいこと100リストみたいな、はい、こういろんな有言実行するタイプかなと思うんですけれども、うん、やっぱりいろいろやろうって思うとお金がねかかると思うんですよ。
あ、もうすごいかかります本当に。
でその中でもし例えばじゃあ100万円あげますって言われたら何に使えますか。
半分は一旦残します、うん、ちょっと何するか分かんないんで、
う
ん、
貯金、
まあ、投資か何か今後のことの活動のための資金っていうのを残して、うんうんうん、まあ、もう半分は、まあ、僕母親しか今いないので、うん、まあ、母親となんか1週間ぐらいどっかゆっくり旅行できたらなとは思ってますね。
親孝行ですね。
やっぱすごいお母さん大好きなんで。
お母様もこう芸能活動を応援してくださってるんですか。
実はこのラジオで言うのすごい変なんですけどまだ報告はしないです。
え
母まだ大丈夫。母まだ知らないです。
何をしてるか知らないってこと。
まだ知らないです。
息子が、
はい、まだ知らないんです。
で東京で何を
やってちゃんと言わなきゃダメですよ。
どっかですごい大きなショーとか出るって時にあのサプライズで招待してあげたいなっていうのでそれまではずっとまだ黙ってます。
じゃあぜひねこの先ね大きい賞を取ってください。
はい、うんうん、取る気満々で活動してるんで、はい、ぜひとも皆さん応援の方して
ください。川崎コレクションはそんな大きい賞はないんですけどね。
頑張りましょう。
頑張ります、
うん、私たちがね王子と私が頑張れば、はい、皆さんがどんどん
そう優勝賞金100万円とかねそういう風にしたい
ですよね。そうですよ。その100万をねもらったら
そうです、ね、
お母さんとご旅行行けますから、はい、
そう、
その時にはぜひとも母を呼べるようにはしておきたいですね。本当に。
ちなみにその旅行行きたいところってどこかありますか。
僕海外行ったことがなくて実はパスポートを持ってないんで、うん、母親に聞いて海外どこ行きたいか聞いて、うん、まあ行きたいなと思います。
ファッションだからイタリアとか
やっぱヨーロッパは行きたいですね。
そうですよね。
え、王子は行かれるんですかヨーロッパ。
フランスとイタリアは行きました。でもねあんまりいい思い出はなかったです。
苦い思い出が。
でもねなんかその私はねあの音楽の会社なんですけど、
はい、
なんかその路上のミュージシャンっていうのがいてね、はい、なんか日本だとなんか普通に路上でやってる人を見てね、うん、普通にああやってるんだって普通に聞いてそのまま素通りしちゃうんですけど向こうだとねちょっと聞いたりして素通りするとね投げ銭入れてくれって強要されるんですよ、うん、なんか、うん怒られるんですよ周りのお客さんに。それからちょっとびっくりしてなんか習慣の違いかなと思って、うん、それでね覚えました。そのなんか路上を見ても投げ銭しなきゃいけないんだなっていうのを理解して、
うんうん、チップ文化ですかね。
そうですね。チップ文化は結構日本はねそうね例えばホテル泊まってね中井さんにちょっとお金包むとねまあ、飲んだくれてご飯食べなくても夜ホテルに、ね、
お心付け
部屋におにぎりと味噌汁置いてくれるとかそういうのはそういう風習はあったけどねなんか日本ってあんまりそういうチップとか投げ銭の習慣はないですよね。
ないですね。
文化はそれぞれ、はい、ですね。はい、では最後にもう一つお伺いしたいんですが、
はい、
2月の川崎コレクションのランウェイを終えて、
はい、
いろんな刺激もあったかもしれないんですが今の三上さんのこう大きな夢とか目標ってどんなことがありますか。
そうですねいくつかあるんですけど、まあ、まずは目先のところでいくと6月に行われる川崎コレクション、はい、まあ、そこで目標はグランプリ、
うん、
取ることがまず一つかなって思いますね、はい、まあ、あと他にはやっぱ SNS はやっぱすごい活動していく上では大事なので、うん、やっぱフォロワーを増やしていくことかなっていうところで年内には1万人以上は絶対増やしていきたいと思うので、
はい、
今やってるの何やってるんですか。
今インスタグラムが基本メインになってましてそこにあと X と、TikTok も少しずつやらせていただいてます。
うん、TikTok 最近やってる人多いですよね。
結構多くなってきましたね本当に、
うん、
TikTok もちょっと陽キャの SNS
陽キャですか。
私にはできないんですけど三上さんきっと楽しい TikTok。
TikTok の中でその踊ったりしてるんですかそれともパフォーマンスをなんかしてるんですか。
踊ったこともありますし何かその何かこう替え歌みたいなのを歌ってる風に撮ったりとかいろいろやったことあるんですけど、
なんか新聞に書いてあったけどなんか曲をなんか その有名な曲を使ってたのがまあもう使えなくなっちゃうっていうのがなんか新聞にあった
ね。
ありますね
、うん、実際 K-POP の曲とかでも使えなくなった
も
んとか。
今はもう静止画像みたいになっちゃってる、まあねまあ、静止画像っていうか曲が流れなくなっちゃってるのもいっぱいありますよね。
そうですね、ありますね。
はい、じゃあ、1万人目指してということで SNS の活動も応援していきたいと思います。
ありがとうございます、
はい、ではここで1曲お送りいたします。2月の川崎コレクションの、ランウェイの中の BGM で使ったんですけれどもお送りいたします。コーネリアスで Count 5 or 6。お送りしましたのはコーネリアスでカウント5 or 6でした。この曲はジェットジャムさんの三上さんに来ていただいたブランドさんの BGM で使ったんですけれども、歩いている時ってランウェイ歩いている時曲って聞いてますか？
意外と聞いてますね。それこそ前回の時は歩き出しが自分が一番スタートだったので、うん、でね、
やっぱトップバッターでした、
はい、どこで歩くかとかはちゃんと音楽聴きながら決めてました
ので。嬉しい。この今回の選曲は私が担当させていただいたんですけれども結構悩んで決めてます。
あ、そうだったんですね、
はい、なのであ この曲いいよねとか、その曲を通してモデルさんがこう歩きやすいようになったりとか、そのイメージが膨らむような曲になってるといいなと思いながら徹夜しながら作ってます。
でも本当に曲のすごいこう感じがすごい乗りやすい曲だったので、はい、すごい歩きやすかったイメージはありますね。あ、本当ですか。
実はあの先ほどの曲はあの変拍子なのでこう表紙がずれちゃうと実は歩きにくかったりもするんですけど、うん、こうカンカンカンカンカンこのテンポが良かったりとか、はい、ずっとカツカツ来てるのでなんかせかされるようにガンガンガンガン歩けるかなと。
そうですね、うん、すごい僕は自分の歩くペースと近かったっていうのがあったので
良かったです。はい、あの実は王子はあんまり曲覚えてなかったっていうことなので
いや私はねやっぱりね全体を見ないといけないんでね、やっぱりね、はい、なかなかね、
はいはい、そうですね、はい、
これからはねちょっとね6月のね3日ですよね次やるのね。
そうですね、
もう今度はね自由に動ね会場内ぐるぐる回りますんでね。
あ、観覧していただいて、はい、ありがとうございます。で、今日は音楽とランウェイの、共通点というかどんな関係性があるのかなということをちょっとお話ししたいなと思ったんですけれども、ランウェイってだいたい音楽ありますよね。音楽、照明、あとは演出、はい、最近だとこうなんか紐をどんどんほどいていくようなニットをどんどんどんどんほどいていってモデルの服が脱げちゃうとか、はい、あのランウェイの中でいろんな演出があったりとかもするんですけれども、その音楽はかなり大きな要素があるかなと思っています。で、もともと音楽が決まっていてコレクションを作る場合もあるみたいなんですけれども、大体はデザイナーの趣味でこれ使うっていうことではなくて、もちろん流行りの音楽だったりとか、あとはそのコレクションのテーマをより引き立たせるための音楽をが使われることが多いみたいです。で、私が川崎コレクションで音楽選ぶときには、まあ、聞いていて楽しいかどうかというエンターテイメントの要素も大切にしながら歩きやすさを大事にいたしました。で、音楽があることがほとんどなんですけれども、無音でやったコレクションってご存知ですか？
僕はわからないです、
うん、音楽なしで歩けるんですか？音楽なしで
難しいと思います。
なんか難しいというか、うん、気まずいですよね歩く側も。本当にな
んか合わせにくいし足音気になっちゃうしみたいな、ドキドキしちゃうかもしれません。無音でやったコレクション実はいくつかあるんですけれども、有名なのが、アルマーニの2022の、秋冬コレクションの時ですね。この時がちょうどあのウクライナのこう戦争のこともありまして、まあ、無音にすることでウクライナにこう心を寄せるということをテーマの一つにしたそうです。で、それももともと決まっていたわけじゃなくて、ランウェイが始まる本当直前に無音でやるからってなって、なのでモデルも突然あ、そうなんだって思って無音で歩くという ランウェイだったそうです。で、アルマーニ自身も、バックステージもランウェイも無音だったので、その沈黙というものがどんな音楽よりもインパクトがあるものになったというふうに語っているそうです。無音で歩けますか？今度やりますか？無音で、
無音で
やりますか？
無音でライブやったらどうなっちゃうんだ
ろう。無音でライブ、
無音で音楽ライブやったらもう口パクだけみたいな。
そうですよね。ちょっとなんかいろいろ難しい雰囲気になりますよね、本当に。うんうんうん、
まあ、音楽が絶対必須というわけでもないですし、無音だからこそ生まれるものというものもあるかもしれません。でここでこの後もう一曲お送りしたいんですけれども、高橋幸宏さんの曲をお送りします。高橋幸宏さんといえば、幼児山本のコレクションの音楽を担当していたことでも有名ですよね。で、幸宏さん自身もとってもおしゃれな方で、ご自身のブランドも持っていますし、あとはイエローマジックオーケストラ YMO の、ね、はい、ユニフォーム、あの人民服、赤い人民服をデザインしたということでも、皆さんおしゃれな方だなというイメージがあるかもしれません。で、晩年はかなり通院があったりとか入院長かったと思うんですけれども、その病院の行き帰りの時にも必ずトム・ブラウンの服を着て病院に行って、うん、で検査のために検査着に着替えてというような生活をしていたそうです。で、当時ですね、80年代ぐらいで、ファッションをやってる人がこう音楽をやってるとか、音楽家がファッションデザイナーをするってすごく珍しいことだったんですけれども、うん、今は結構両方ありますよね。
ありますね、
うん、モデルがデザイナーやったり、うんうん、デザイナーがなんか音楽やってたりとか、
ありますね、
その両方の共通性とかがあるので、こう親近感を持ってこう活動の幅が、三上さんもなんか広がっていくのかもしれないななんて思いつつ、
もしかしたら僕も何かのきっかけでね、うんうん、やるかもしれないですからね。
演奏を始めるかもしれないですね。はい、ではここで1曲お送りいたします。高橋幸宏でサムシングニュー。お送りしてきました川崎コレクション、もうあっという間にお別れの時間が近づいてきました。
早いね。
早いですね。
早かったですね。ちょっとおしゃべりな3人が集まってしまったかもしれません。改めまして、川崎コレクションもう一度ご案内させていただきます。夢を叶えるランウェイ、次回の開催が6月3日月曜日に、川崎コレクション2024サマーと題しまして、川崎クラブチータにて開催いたします。でこの日もブランド賞と私服賞あるんですけれども、ブランドは三上さんにイメージモデルとして出演していただく T シャツのジェットジャムさん、そして着物をリメイクしたマリエフルリールさん、他を予定しております。楽しみですね。
楽しみですね、本当に。
はい、前回とはまた違ったコーディネートで登場していただきたいと思っておりますので、
はい、
はい、
任せてください。ちゃんと準備しておきます。
ありがとうございます。ボディラインをね、整えていただいてありがとうございます。そして、あの前回の2月の様子が実は YouTube に動画がたくさん載っておりまして、川崎コレクション、ひらがなで川崎、カタカナでコレクションと検索していただくと出てきます。また SNS でもハッシュタグ川崎コレクションと検索していただくと、モデルさんの自撮りとかもご覧いただけるので、三上さんの写真も出てくると思います。
多分何枚か出てくると思います。
そうですね。
はい、そして一番大事なのが、まだモデルを募集しております。
はい、募集してます。
ぜひ皆さん、はい、出ましょう。夢を叶えましょう、
はい、うんうん、三上さんも初めてのランウェイ、初めてではないか。
そうですね、何度か出させていただいたんですけど、賞、うん、を実際取ったのはこのランウェイが初めて で、
ね、
前回
ダブル受賞で、
はい、初めてで2個取れるっていう夢も叶えれるかもしれないんで、うん、皆さんぜひまだまだ募集します、はい、
たくさんの方にチャンスがあるランウェイですので、年齢とか身長とか見た目とかご自身のコンプレックスとかもう全部気にせずに気軽にエントリーしていただきたいと思います。こちらもハッシュタグ川崎コレクションで検索していただけましたら、運営のアカウントが出てきますので、そちらをご覧ください。では本日のゲスト、三上はじめさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では王子もありがとうございました。次回また1ヶ月後ですね。
そうですね、次回はいつですかね。
次回は5月9日の木曜日午後1時からです。はい、ではこの後は専門雑記者ドリーム&カオスをお楽しみください。引き続き川崎 FM にお付き合いください。ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。